光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは姫路アガペーチャペルです。姫路アガペーチャペルは姫路市の西北部にあたる姫路市四季祭にあります。紀新線予備駅から歩いておよそ10分、姫路駅からは林田経由山崎行きのバスに乗って四季祭郵便局前で降りるとすぐ向かいです。名前のアガペーとは神様の清い愛を意味しています。神様の愛によって癒され生かされ愛される教会でありたいと願ってつけられました。礼拝は日曜日午前10時20分から始まります。その他にもアビックスという教会学校の集会があり、一月に一度は壮年会や婦人会などの楽しい交わりの時を持っています。その他に聖書の学びや初めての方に聖書入門講座を行っています。教会の電話番号は 079-266-7040 079-266-7040、 住所は姫路市四季祭54-3 です。皆様のご来会をお待ちしております。姫路アガペーチャペルをご紹介いたしました。それではこの教会の中庭和也牧師の聖書のお話、家族の救い、お聞きください。
主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。おはようございます。惑わしの多いこの世にあって絶対間違いのない真実が一つある。それは人は必ず死ぬということであると言ったのはクリスチャン作家三浦絢子さんでした。したがって生きるということは天国への備えをするためであると言っても過言ではありません。いつ召されても天国へ行ける準備をしたいと思っています。聖書には誰でも納得できる方法が書かれています。イエス様が十字架に死んでくださり3日目によみがえられたことを信じるだけで罪許されて清められ清い天国に迎え入れられるのです。聖書にはすべての人は罪を犯したために神の栄誉を受けられなくなっているとあります。罪があらゆる祝福を妨げているのです。この罪とは犯罪のことではありません。清い神様は私たちの汚れた心や行動を受け入れられません。罪とは聖書の言語では的外れと踏み外すという二つの意味があります。神に向かって光の中を歩まなければならないものとして作られましたが、自己中心になり光である神様に背を向けて歩んでいる人間はどんな人でも神様から見れば汚れた罪人なのです。人は誠の神様に対する姿勢が問われているのです。人は天地の創造者である神によって作られ創造主を礼拝する魂をいただきました。全世界のどんな民族も人間であれば神様の方に手を合わせて拝む習性を持っています。動物には一切ありませんが人間だけが神を恐れ敬うことができるのです。誠の光に向かって歩けば光に向かっている限り決して影を踏むことはありませんが、逆に光に背を向けると影ばかり踏んでしまいます。光に向かって歩まなければ影ができるように汚れた思いや行動をしてしまいます。また苦しむことも多く暗い影のような人生となってしまいます。 キリストはこう言っています。女性に情欲を抱いてみれば姦淫をしたのである。人を憎めば殺したのである。汚れた思いが罪だとおっしゃいました。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。それらが人を汚すのだと言われたのです。神様の次元は非常に高いものです。したがって、すべての人は罪を犯したために神の栄誉を受けられなくなっていると聖書は言っています。神様の基準で見れば、誰一人として天国に入れないのです。しかし神様はそれらの罪を許して清く正しく歩むことができるように救いを完成してくださいました。それがキリストの十字架です。神の御子であるイエス様は、すべての人の罪の身代わりとなって、裁きを受けて死んでくださり、三日目に新しい命によみがえってくださいました。聖書は、死は滅ぼされたと言っています。イエス様だけが死からよみがえられて、死の解決者となってくださったのです。このお方を信じるだけで罪が許されて、天国に入ることができます。聖書は、神の国の喜びと平安が信じた人に与えられると言っています。もはや人々が恐れ忌み嫌う死は復活の勝利に飲まれてしまったのです。聖書の中にパウロとシラスという二人の宣教師がピリピという町に伝道にやってきました。占いの霊がついた女奴隷を悪霊から解放したことで、女奴隷の主人から訴えられて牢に入れられてしまいました。牢にはいろいろな囚人が入っていましたから、騒々しく悪口や罵り、罵倒などの言葉が行き交っていたと思われますが、パウロたちが創造主を賛美し礼拝をしていると、不思議なことにあたりは静まり返ってしまいました。ところが急に大地震が起こり、牢の扉は勝手にすべて開いてしまいました。牢の監視がそれを見て、しまった、囚人たちは皆逃げてしまったと早とちりしてしまい、この責任を問われる恐れと自己絶望に陥り、彼は剣を抜いて喉に当て責任を取ろうとしました。すると誰もいないはずの牢の中から声がしました。早まってはいけない、私たちは皆ここにいる。よく見ると不思議な光景でした。囚人という囚人は全員牢獄の中に静かにしており、誰一人逃げ出した者はいませんでした。きっと彼は思ったことでしょう。牢の中で賛美の歌声が流れ、祈りの声が聞こえていたとき、何とも言えない厳かさに打たれた。他の囚人たちもきっと同じだったに違いない。私は勘違いをしてただうろたえるばかりだったが、厳粛な空気とともに栄光が伝わってきた。私も同じように神様を礼拝したい、救われたい。そして彼は宣教師に問いかけました。先生方、私が救われるためには何をしたらよいのですか。二人は言いました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなたもイエス様を信じて死に勝利し天国に入る。